副隊、人生で最も幸せな日々を買い取ります。3日限定。出演、門脇健也、ツンツン、佐々木レモン、今野高美、教授、宮川勝、受講生1、山梨谷梨、受講生2、大津ワイン、キャスター、奈良俊介。
何を言ってるのか、まるで意味がわからない。
だからお前さんの人生で最も輝いている3日間を俺に売ってくれと言ってるんだ。
人生を買い取るってどういうことだ。
お前の人生の最高の瞬間を代わりに味わいたいんだよ。どうだ、悪くない話だろ。
最高の瞬間なんて人生が終わるまで分かりようがないじゃないか。どうやって判断するんだ。
大丈夫だよ、人生のピークに差し掛かると大抵自覚できる。その時に俺は再びやってくる。どうだい、売ってくれよ、お前の人生を。ピークの3日間だけでいいんだ。
そんなバカな。
考えてるな。そりゃそうだよな、金が必要なんだものな。
自分自身と全く同じ容姿の人間、ドッペルゲンガーの存在について研究において最近提唱されているのは、このドッペルゲンガーが幻覚などではなく実在する、存在するという論説です。
今までドッペルゲンガーに会ったというのは幻覚であり超常現象のように言われてきましたが、そうではないと。
そうです、実在するという説が最近の主流です。
教授、ですがドッペルゲンガーと会わなければ存在を確認できないですよね。会った証拠が少ないのに幻覚ではないという説が強まる根拠は何ですか。
これがまたこの場で私が言うのはおもはゆいのですが、確認されたことの確認を急いでいるところなんです。
つまり確認できてない。なのにどうして。
田中、察しが悪いぞ。確認はできてる、公にするタイミングを測ってる。だから教授は奥歯に物が挟まった言い方になってるですよね、教授。
まあそうですとも言いづらいですが。
あれ見ろ。
お察しください。ここだけの話、ドッペルゲンガーと会ったケースはいくつかあり立証もされてる。どころかドッペルゲンガーと出会える方法も確認されつつある。この程度で納得してもらいたい。
そうだよ田中、突っ込みすぎだぞ。
そっかー、知りません
だよな。
なので今回からはドッペルゲンガーは実在するという前提での研究に本格的に切り替えます。公開できる情報は順次伝えますし、それにより自分と同じ容姿のドッペルゲンガーが必ず一人存在するということに強い真実を見出せると思いますよ。
おお、楽しみだな。
ただ私はドッペルゲンガーは必ずしも同じ容姿とは限らないんじゃないかとも思っているんです。ほれ、田中と加藤は見た目こそ違えど性格も興味もそっくりでしょ。二人はドッペル同士なんじゃないか。
勘弁してくださいよ。
ほれ見ろ、揃ってるし。
いや確かに恋愛は奥手だし共通点は多いけど、それは勘弁ですよ。
こっちだって勘弁だよ。まったくもう、
ほら嫌がり方までそっくり。
そんな
そんな恋愛が奥手の2人の前でなんだが、おめでたい報告があります。門脇健也くん、佐々木レモンくん、マイエ
ー。はい。
やだ、恥ずかしいな。
なになに、
まさか。
まさかってのも失礼な話だぞ。このドッペルゲンガー研究会、発足当時からメンバーだった研究員の門脇健也くんと同じく研究員の佐々木レモンくんがこの度結婚することとなった。
おー、おめでとう。ひゃほ
ー、やったー。
うひゃ、恥ずかしい。
ありがとう。
門脇くん、佐々木くん、みんなに一言どうぞ。
はい。
イエーイ。
決して隠していたわけではないんですが、1年前からこの佐々木さんと付き合いをしてました。このドッペルゲンガー研究会で知り合って、2人で研究成果を語り合ううちに、お互いの行為を自覚し愛し合うようになりました。それからは全てが一直線にことが進み、来月結婚式を挙げます。
おおめでとう。
おめでとう。
俺みたいにバカ正直に生きてきただけの男がこんな佐々木さんのような魅力的な女性と結婚できるなんて、本当夢のようです。
イエーイ。
佐々木さん胸大きいしスタイル抜群だし、たまんねえよな。
いいな、結婚したら佐々木さんのそのナイスバディをむしゃぶり尽くせるんだろう。もうジュルリンコだよ。うーん、
あやかりたい。
バカたれ、下品な祝い方すんじゃない。しかも2人揃ってこのドッペルコンビが。
ドッペルやめて。
佐々木さんを幸せにしたいと思います。そして同時に会社の方で転勤が決まったので、しばらくはこの研究会にも来られないんです。だけどドッペル研究についてまだまだ興味は尽きないので、必ず戻ってきますので、その時は温かく迎えてください。よろしくです。
もちろんだよ。
じゃあ続いて佐々木さんからも一言お願いします。あっちゃー、近くで見ると本当にグラマーですね。ちょっと目のやり場が。
やだ。
ちょっと教授まで。
失敬失敬。
はい、今言った通り彼と門脇健也さんと結婚します。幸せな家庭を築いていきたいと思ってます。みんないろいろありがとう。たくさん仲良くしてくれて。
とんでもない。
私がこの研究会に加入したのは偶然にも健也さんとほぼ同じタイミングでした。しかも動機がびっくりするほど似ていました。今日はこれまで言わずにいたその話をしたいと思います。
おお、ついにその話をしますか。
なになに。
先ほど実在するデータが揃ってきたというのと直接関係するお話です。
まさか佐々木さん、ドッペルに遭遇した。
はい。
彼女だけでなく別の機会に僕もなんです。
マジか。
はい。ですが私と健也さんが体験したのはとても恐ろしいことでした。
そうだね、僕にもレモンにとっても恐怖体験に近かった。
私はコンビニで買い物をして自分のマンションに帰ろうとした時に、私と全く同じ容姿の女性から話しかけられました。いやー、この辺りに住んでるのか、いいところだねって。
おお。
着ている洋服は違うし、ヘアスタイルも髪の色も違ったけど、それでも明らかに自分自身でした。鏡を見ているような気持ち悪い感覚だったので、今思い出しても鳥肌が立ちます。
僕がドッペルに会ったのはレモンのその一件の1週間前でした。僕は残業終わりの帰り道、駅の改札を出てすぐ話しかけられました。ようやく見つけたぜって、体が凍りついたのを覚えてます。そしてこう言い出したのです。 お前の人生の最高の3日間を俺に売ってくれないかって。値段は3000万円。何を言ってるのか理解できず、ただおどおどしてるだけでしたが、彼は、というか僕の分身は、近くの公園に僕を連れて歩いていき、そこのベンチで丁寧に説明しました。キャッシュで明日すぐに振り込んでやる。
マジか。
今すぐ約束をしろ。その代わり、お前の人生のピークとも言うべき最高の3日間を、完全に俺と生活を入れ替えるんだと。
生活を入れ替える？そういう言い方をしたのか？
はい。容姿が同じなんだから、周りの人間に気づかれるわけがない。お前の人生のピークを俺が味わわせてもらう。俺のドッペルは随分と身なりが汚らしく、不潔な様子で体臭もひどかった。人生で数々の失敗をしてきたと語っていた。日雇い労働で複雑骨折をして治ったものの、膝が痛いからデスクワークしかできず、なのに仕事もなくパートでわずかな時給で生活してるって。
私も茶髪のドッペルに同じようなことを持ちかけられました。あんたの人生の最高の3日間を売ってくれないかしらって。私は2億5000万円出すと言われました。
ほう、
金額が違うのか。
君が悪いのは、私がその日その時にそのコンビニで買い物をすることを前もって分かっていたということ。つまりドッペルは本体である私たちの生活を監視できているのではないかと。それがこの研究会に入るきっかけでした。
ドッペルゲンガーに出くわして、人生のうち3日間だけ入れ替わるように持ちかけられたというケースは実は他にもある。2020年にドイツで農家の女性が、1990年にはチリの山奥でベンチャー企業に勤める男性が持ちかけられたというデータが残っている。だが、この2人のように同じ国でほぼ同じタイミングでというのは初めてで、私も驚いてる。
もちろん僕もレモンさんもその申し入れは断った。ドッペルの存在さえ気持ち悪いのに人生を入れ替えろだなんて冗談じゃない。それきりドッペルと会うことはない。だがもしまたどこかでそう思うと心配になって研究会に入ることにしたんです。
でもそれが原因でこうして運命の人に出会えて幸せな結婚ができるのだから、ある意味そのドッペルには感謝してます。
おお、前向き。
ドッペルの恐怖体験が2人を巡り合わせてくれたと思うと不思議な縁を感じます。
しばらくは参加できませんが、戻ってきた時には一つよろしくお願いします。
もちろんだよ。
お幸せに。
おめでとう。
キャッシュで3000万円だ。知ってるぜ。プロジェクトで2000万近く損益を出しそうなんだろ。今ならちょうどいいじゃねえか。帳簿をちょちょいと書き直せば赤字にならなかったことにできる。出世が止まることはない。
そんなことまで知ってるのか。
当たり前だよ。だって俺はお前なんだから。せっかく出世してきたのにここでケツまずいてる場合じゃねえだろうが。
その通りだ。これが明るみに出たら左遷じゃ済まない。
なら3000万円で手を打とう。お前の人生と交換だ。だが安心しろ、俺とお前が交代するのはたったの3日間だけだ。4日目にはお前に戻ってる。
入れ替わったところでそんな汚らしい格好だと。
大丈夫、風呂も入って床屋も行ってくる。バレないようにするさ。まあもちろんお前の人生のピークがどういう環境かはまだわからないがな。
わかった。本当に明日キャッシュで振り込んでくれるのか。なら頼む。3日ぐらいならどってことない。
よし、そう来なくっちゃ。面白くなってきたぜ。
レモンさん、ケンヤです。
はいはい。ねえ、そろそろ式場の最終打ち合わせ行かないとだよね。
そうだね。
来週は花嫁さんだ。ついに来たね。ドキドキしちゃうな。
そうだね。でも 無事にここまで来れてよかったよ。
本当よね。うちのママのお眼鏡にかなうなんて、ほんとケンヤさんすごいよ。
そう？
だってさ、ママが OK する花婿の条件ってめっちゃハードル高いからさ、ケンヤさんがさ、一流企業に勤めるってだけじゃなくて出世街道をひた走ってるってのが文句のつけようがなかったよね。大賛成って言われてほんと嬉しかったな。あの時のママの笑顔を思い出したらキュンとしちゃうな。披露宴当日もママ泣いちゃうんだろうな。
ねえレモンさん、今日ディナーの後二人でウィスティンにお泊まりしない？
だからダメだってば。お泊まりは結婚するまで絶対にダメってママと約束したんだもん。
もう婚約してるんだしいいじゃないか。
ダメ、我慢して。その代わり結婚したらたくさんたくさんベッドでイチャイチャしようね。私いろんなことが初めてだけどよろしくね。痛くしないでね。なんちゃって、いやだ恥ずかしい。いい年して風邪気みたいだよね。ごめんね、古臭い考えの家で。
ああ、いや、それはまあ、そっか、まだダメなんだね。
何そんなに急に急ぎ始めたの？来週なんだからもうちょっとじゃない？
まあそうなんだけどさ、あのさレモンさん、ちょっと話があるんだ。ディナーの前に駅前の公園で待ち合わせでもいいかな？そこで話したい。
うん、いいけど。何？
うん、とても大切なこと。
話って？
ああ、実は君に嘘をついていたんだ。
え？何？実はドッペルゲンガーとは会ったことがない？私と話を合わせるためにとか？
いや、会った。そして君と同じように3日間の人生を買い取らせてほしいって言われた。
あ、そう。で？
嘘というのはそのことで。3000万円で人生を売ったんだ。
え？嘘でしょ？
ああ。
だってもちろん断ったって言ったじゃない、研究会でも。
それが実は嘘で、3000万円をキャッシュで振り込んでもらって、それで会社のプロジェクトでヘマやらかした予算を補填したんだ。内緒で帳簿をごまかして。
そのドッペルから受け取ったお金でそれで出世してきたの？それで今の地位を築いたってこと？本当なの、ケンヤさん？
ああ、すまない。そうなんだ、僕はダメな男だ。
私を、そしてママを騙して？
そういうつもりはなかった。だって人生を売り渡す時にはまだレモンさんと出会ってなかったし。
そういうことじゃないでしょ。帳簿を改ざんしてそれで出世して喜べる人ってことでしょ。そんなの詐欺じゃない。私もママもケンヤさんに騙されてるんじゃない。何よそれ、ひどい、ひどいわよケンヤさん。
おー、やってるね。早速チワ喧嘩かい、ご両人。
どうもどうも、レモンちゃん、お久しぶり。
あなたは
俺のドッペル、小綺麗になってる。
ああ、そろそろだからな。床屋も行ったぜ。
そして相変わらず茶髪な私もどき。
そうね、私はあんたになりきる必要ないからね。あんたは人生をあたいに売ってくれなかったでしょ。
当たり前です、誰がそんなことをするもんですか。
だけどあんたのフィアンセは売ってくれたわよ。
そうさ、だから前もって挨拶に来たってわけよ。その時はよろしく頼むぜ。
あー、 楽しみね。なんだか面白いことになりそうね。
なんなんだ一体。
あんたさ、あたいと違ってこの子生娘だからさ、3日間の間にいろんなこと仕込んでやりなさいよ。後ろの方も開拓しちゃえばなんじゃって。
いきなりってか。
何よ、何なんですかあなたたち。いきなり私たちの前に現れて。
だからちゃんと3000万の話忘れてねえよなって確認に来たのよ。急に3日間を奪いに来たらかわいそうだからってな。とりわけレモンちゃんと結婚するんであればあんたにも理解しておいてもらった方がいいかなってね。うわ
だよね。ふい。
だけどようやく正直に彼女に真実を告げたようだな。安心したよ。
そうだよね。内緒のまんま結婚すんのかと思ってどんだけひどい男なんだって思ってたよ。今まで隠してたのだって十分ひどいですけどね。
ああ、本当にそれは申し訳なかった。許してくれレモンさん。
でもどうなの、だからって結婚やめるほどじゃないんでしょ。誰に迷惑かけてるわけじゃないんだからね。え、だとしても会社に不利益な結果を出したのならそれによる正当な評価を受けるべきだと思います。本気で言ってる？
そうすっとよ、あんたのママが悲しむぜ。
結婚式直前に破談になっちゃったりしたりしてね。てか何を言いに来たの。帰ってください。同じ顔の二人がいるなんて目立つし。
大丈夫、双子が二組いるとしか見えないって。
あたいたちもね結婚したんだよ先週
ね。
ねえ、
あんたたちも幸せになってくれよな。
しかしレモンちゃんが3億5000万に釣られなくてよかったよ。人生買い取ってたらえらいことになってたよねきっと。何、どういうこと。だってさねえ。
そうそう、君たち二人の人生のピークが同時に来ちゃったらさ、二人揃って入れ替わることになるだろ。そうしたっけ、俺がこいつと二人でいる環境が三日間交代するってだけだからさ。
そうそう、まるで意味ねえじゃんってね。
よかったよ、買い取ったのが片方だけでさ。ま、とにかくそういうことだからさ、その時が近いかもしれないからある程度は覚悟しておいてくれよってそういうこったな。
そ、じゃあね。本当にいたんだケンヤさんのドッペル。
ああ、レモンさんのドッペルもなんだかはすっぱな感じって言ってた通りだったね。それにしても二人とも本当に僕らと同じだったね。目つきから何から違うのは態度だけで、あれどういうことなんだろうな。
そして本当に取引してたのねドッペルと。ひどいよケンヤさん。
性格が正反対な理由思い出した。研修会で教授が興奮して話してた時あったよね。あの話だよ、全く同じだ。
え、
心の中に天使と悪魔があるように性格が悪い人のドッペルはとても善人であり、誠実な人のドッペルは悪党であるケースが多い。ドッペルが同じなのは見た目だけであり性格は正反対に近いというのがエビデンスで揃いつつある。
だからだ、あれだけやさぐれた態度の二人を見ると自分たちはとても誠実な夫婦になれそうってことなのだから、ある意味喜ぶべきことかもしれないな。
何のんきなこと言ってるの。帳簿を改ざんしたくせに誠実な夫婦だなんてよく言えるわね。
レモンさん、今日のディナーの後にウェスティンに泊まろうって提案したのは要はそういうことなんだ。僕のピークはレモンさんと新婚初夜を過ごすこと、愛し合って初めて二人は一緒になる、それをこれまでもずっと夢見てきた。奴らがこうして現れたってことはそれを分かった上でのこと。僕が裸のレモンさんをギュッと抱きしめるのだけは誰にも取られたくない。だからきっと新婚初夜を奪いに来るに違いないと思って、だからその前に愛し合っておきたかったんだ。ねえ、お母様には言わなきゃ別れしないじゃないか。今夜お泊まりしようよ、僕と一つになってくれよレモンさん。
ほらまたそうやって言わなきゃわからないだなんて
会社に嘘ついて私のママまで欺こうとしてる。私にママに嘘つけだなんて、ひどいよ、ケイヤさん。
だって僕はレモンさんを愛してる。誰にも渡したくない、それだけさ。
人生のピークが私を抱くこと、私の裸を見ること、体が目当てなの、私の体と結婚するの、内面を愛してくれはしないの。ケイヤさん、自分で何を言ってるのか分かってんの？
いや待って、レモンさん。あ、もしもし、門脇ですけど。
あ、もしもし、あ、私だ。
教授、どうなさったんで？
ちょっとね、胸騒ぎがあって電話してみたんだ。
どういうことですか？
結婚するってなるとだよ。
はい。
門脇くんの人生のピークはもしかしてその披露宴ってことになるのではないだろうか。いやね、案内をもらってから式での君らの幸せそうな様子を見るのを楽しみにしているんだが、ふっと思ったんだ。そのタイミングにドッペルが3日間の交代を迫ってくるってことはないだろうかってね。そんな恐ろしいことがあるのではないだろうかって。
ああ、実はそうなんです。それに近い状況なんですが、今その話でレモンさんとちょっと言い合いになっていまして。
今レモン君と一緒にいるのか？なら後で書き直す。そうとなったら君に伝えるべきことがあるんだ。しかも少しでも早くだ。
うん、わかりました。夜中でも構いません。お待ちしてます。
ああ、わかった。じゃあ。
はい。ああ、待って、レモンさん。待ってってば。落ち着いて、まずは夕飯を食べましょう。リストランテ予約してあるし。レモンさん。もしもし、門脇です。
ああ、門脇くん、本当なのか？近々その3日間が訪れるというのは。
はい、間違いありません。僕の人生の最高の日は披露宴の日です。そしてその日を狙ってドッペルが交代にやってくるに違いありません。さっき本人が来てそれを匂わせてました。
本人が来たのか？容姿はどうだった？
そっくりです。鏡を見ているような。それより教授、教えてください。どうすればいいですか？僕はレモンさんを愛してる。彼女が人生で愛し合うのは僕だけでいてほしい。見た目が一緒でも別のあんな軽薄な男に寝取られたくはないんです。どうすればいいですか？教えてください。お願いします。
まあとても乱暴な話だが、エビデンスは揃ってるので信憑性はある。真面目に聞く覚悟があるのなら話すが、どうだ？
お願いします。
レモンさんを殺すんだ。
え？
ああ。
何よバカな。
覚悟があるんじゃないのか？
あります。教えてください。すいません。
ドッペルゲンガーは人生最高の3日間をかすめ取るために存在してる。だがその人生最高の3日間の直前に命を落とせば、ドッペルゲンガーは消える。二度と現れることはない。
待ってください、教授。ドッペルが消えても彼女が死んでしまったら意味がありません。
大丈夫だ。それこそ1976年のアメリカブロンクスでのデータが残ってる。この3日間のことを当時はクリティカル3デイズと呼んでいたのだが、3日間を守るために奪われた命は本来3デイズになるはずだった3日間を過ぎると戻ってくるんだ。
生き返る
ってことですか。
そうだ。なので遺体が残らないように殺さなければならない。その代わり崖の上から突き落として海の藻くずにするとか宇宙空間に放り出すといったことをすれば何事もなかったように復活してくれる。ドッペルゲンガーのことを漢字で副体と書く。行人弁の服に体という字、これは二つ目の体という意味だと思われがちだが、体が復活するという意味だ。
副体、聞いたことがあるような。
安心して、崖の上から突き落とせ。それ以外に彼女のミサを守る方法はない。たとえドッペルゲンガーでも他の男に凌辱されてはいけない。
はい、わかりました。
やだ、ケンヤさん。どうしたの？こんな夜遅くに海に行こうだなんて、おかしな人ね。ダメよ。夜に外へ連れ出して、エッチな気分になんかなりませんよ。どうしたの？ケンヤさん、そんな怖い顔して。え？ちょ、待って。どうしたのよ。やだ。何？え？ちょ、
もしもし、
門脇です。
あ、どうした？
殺しました。
え？
崖から彼女をレモンさんを落としてきました。そして今部屋に戻りました。本当に彼女はクリティカル3デイズが過ぎたら戻ってくるんですよね。
なんだ、何を言っている？クリティカル3デイズってなんだ？
ですから言われた通りにしたんです。
殺しただと？レモンさんを？最愛のフィアンセを？どうしてた？何を考えてる？
教えてくれたじゃないですか。人生最高の3日間を奪われないためには殺せって。殺しても生き返るって。
そんなことは言ってない。
何を言ってるんですか。電話で言ってました。
いつの話だ？
昨日です。
知らん。研究会以来君とは会ってないし、電話もしていない。
え？
私からの電話だったのか？
いえ、知らない番号から。でも明らかに教授でした。声も話す内容も。そして僕が心配していることを察したかのように電話をかけてきてくれて。
なんだと？
披露宴をするということはその日が人生最高の日じゃないだろうか、その日を交換せよと迫ってくるのではないだろうかって 僕のドッペルのことを予測してくださいましたよね。
いや待て、君は3000万で売らなかったんだろう。
え、
売ったのか、売ったのか。で、私は聞いてない。君が入会した時からドッペルの申し入れを断ったとしか聞いてない。実は売ってたってのか。そしてその私は売ってることを知ってたってのかい。
はい、知ってました。
それは私じゃない。
もしかして教授の
副体は本体の幸せを破壊する、その電話の男は間違いない、私のドッペルゲンガーだ。
そんな。
溝谷岬の沖合で見つかった女性の遺体の身元が判明しました。佐々木レモンさん25歳。現場に残されていたハイヒールから被害者は婚約者である門脇健也容疑者に連れられてここまで来たと思われます。このフィアンセは佐々木レモンさんと婚前交渉が持てないことにフラストレーションをためていたとの情報もありますが、披露宴直前の殺害には動機を含め不明な点が多々あります。捜査当局は慎重に捜査を進める方針です。被害者佐々木レモンさんは門脇容疑者とドッペルゲンガー研究会で出会ったそうで、レモンという名前も梶井元次郎がレモンを書き上げる前にドッペルゲンガーに会ったという逸話から付けられた名前らしく、副体といわれるドッペルゲンガーについて研究を続ける過程で生まれ育ったようです。幸せ絶頂の2人に一体何があったのか、真相が究明されることを願うばかりです。
なんだよ、死んじゃったってよ。
マジつまんないんだけど。
だよね。
やがりたい。